まあ、そういう話がありますけども、清い人、ね、心の清い人で幸いである。これは信仰の結果、清さが顔に現れているんだということですね。皆さん思い浮かべる人がいるでしょうか、ね、私を導いてくれたあの人、あるいは、私をその思ってくれた、ね、私がね、求道者の時に谷貝雅子っていう、谷貝雅子、今三谷雅子っていう87歳で、もうこの先生は伝道隊の伝道者だけども、すごい顔が輝いておったんですな。あ、今でもちょっと手紙来たりするんですけども、ね、大田さん、この人は清められた人ですぐ分かるんです、ね、はい、でそれが信仰の結果がこの8節である。9節、平和を作り出す人たちは幸いである。彼らは神のことを呼ばれるである。この聖句というのは政治的平和とは無関係であります。キリストによってしか地上に真の平和は触れません。平和を作り出す人たちとは信者同士の間に平和を作る人のことでもあります。分裂分派をもたらしたり、対立を激しくしたりするのは、まあ、このような、平和を作り出す人ではないんです。教会の中でね、我々に分裂分派する人多いんです、ね。そんなこと言ったらつまずいたらいけませんけどね、みんな仲良く、ね、まあ、ここの教会みんな仲良くだと思いますけれども、ある教会はいや対立をする、信者同士が対立する、牧師批判するとか、そんなこと与えてないんですよ。そういうこともあるんですけれども、本当の平和を作る人はキリストしかないんです。ですからこういう人はね、こういう人は思わず知らずキリストを紹介する人になるんです、ね、伝道しましょう、ね、大切ですよ。伝道しましょうって大切だけども、なんぼ牧師がね、伝道委員会を作って、はい、あなたは部長、あなたは書記、あなたは会計、さあ伝道しよう、悪いことはありませんけれども、これはね、本当に救われた人はね、伝道せざるを得ないんです、ね。私はキリストを述べ伝える人になりたい、キリストを紹介する人になりたい、ね、トラックをたとえ10枚でも配らせてください。これが本当のこのキリストを紹介する人である。平和を作り出す人はキリストを紹介する人、神はそのような人を平和の使者として用いてくださるのであります。最後、迫害、10節から12節、義のために迫害されてきた人たちは幸いである。天国は彼らのものである。私たちのために人々があなた方を罵り、また迫害し、あなた方に対して偽ってさまざまな悪口を言うときに、あなた方は幸いである。喜び喜べ、天においてあなた方の受ける報いは大きい。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されてきたのである。まあ、迫害されるというのはね、イエス様を信じて、そして、生活をして、おる。義のために迫害されてきたとは、常に神の基準によって生きている人たちのことであります。その人はたとえ迫害が来ても生き方を曲げません。私もね、迫害を受けたことがあります、ね、高校の教師、公立学校の教師でしょ、最初の高校でね、まあ実にいろいろつながりがありまして、ギデオン聖書があるんです、ね、ギデオン聖書の熱心なメンバーがね、私の最初行った高校の隣に関西学院教会があるんです。でそこに、なんかね、バザーがあって来たんですよ、ね、でその時にギデオン教会の話が出てね、私クリスチャンになることを隠しとこうかなと思ったんですけども、ちょっと思い切って旗印を攻めにする人がいてね、そのおじいさんにね、ギデオン聖書をくださいと言われて、ね、で教頭に言ったら、教頭は私の高校の恩師だったので、まあ、関西学院にちょっと学ばれた人なので、お味合いにこう許してくれたんですよ。で何人もの校長先生が、ね、許してくれたんです。最後の校長はね、あなたは公務員法違反だ、 ものすごいクワクワするんです。そして私は12年間勤めた学校を去りました。まあ、それで去ったんじゃないですよ。まあ、いろいろ必要なんでね、定時制高校に行った。定時制高校に行った。ね。私、さっき言ったでしょ。大人のコースやってたってね。ところがですね、もう定年退職をやってきた窓際族なのね、これ。57歳ぐらいになったら、うまいことできたわ、世の中ね。教頭からね、あなたね、商業課長って、まあ、いわば、学校では商業高校ですからね。まあ、いわば、右大臣です。左大臣です。ところが、それから降ろされまして、図書館の整理を、この半分ぐらいの部屋に入って、本の整理をしなさい。本の貸し出し。その時にね、本の図書館の係をするとね、成人クラスのね、生徒たちが、悩みを相談に来るんですよ。その時に一人の40歳ぐらいの生徒が来た。でその人がいよいよ悩みを打ち明けた。ついつい私が調子に乗って、ね、その人に三浦綾子さんの潮刈り討議の DVD を貸したんです、ね、私は調子に乗る人だそうです。かなりと言われて、ね、あなたね調子に乗ってあれしたらあかんよっていう、釘を刺されてきたんですけども、まあね、まあ、調子に乗ったみたいなんですけど、まあいろいろ悩みいろいろ言うわけですよ。とにかくその人に DVD 貸したね。欲したらね、その人がねそれ見た途端に、私は思うでしょ、紹介とけ、もう、さあ、感動的な場面でね、悔い改めてくれるんだ、とんでもない、その人が心騒いでね、これを自分の担任先生に訴えた。その担任先生は私の教え子だったんです。その人が、まあ、講師になってきたんですけど、その時に教育委員会まで訴えられまして、校長に、教頭に、どれぐらいことで迫害されたんです。もうだんだんこう地位が流れてきたらもう迫害されるね。それでね、私は本当に、あんなことすべきじゃなかったと思ったけれども、いや、なんだね、いや、そのまあね、私の今の、立場で言えば義のために迫害されるね、それも良かったかな、ね、35年間教師やってたけども、2回最初の学校、次の学校、みんなギリオン聖書、そして夢田綾子さんの塩カレ通りの DVD を貸した、こういうふうなことです。別に皆さんそうやりなさいって言うてんちゃうんですよ、ね。皆さんが本当に信仰に立って証しをしたり、なんかしたときに、ちょっとあなた、なんとかあかんとかって言うて迫害されることがあるんです。ね、これが八福の教え、ね。最後は迫害。持っています。で最初のこの3節は神の前での謙遜、その次の4節は悔い改め、5節は神の恵みへの信頼、5節は、6節は神の義への渇望、そして7節は責任転嫁ための脱却、そして8節は信仰の結果、そして9節はキリストの紹介、迫害というのは文字通りであります、ね。でここまではもうここまでにしまして、最後結論、この八福の教えと新約時代のクリスチャン、八福の教えと今言ったことは全て信仰者が、信仰による義を受けた者の特徴を表している。求道者の特徴じゃないんです、ね。クリスチャンになった人がこういうふうな姿、イエス様がですね幸いだなというふうに言われたその姿を8つ言われたんです。ですから信仰を受けた人、信仰による義を受けた人の特徴を示していますと同時に、信仰者が生きるべき目標を示しています。八福の教えを実行することによって義とされるのではない、ね、いかなる立法を行ったとしてもそれによって義とされることはありません。ではどのようにして八福の教えを実行することができるでしょうか。立法を行うことによって、ね、立法を行うことによって、清めを達成することはできません。そのような信仰理解はクリスチャン生活が立法主義的生活に、クリスチャン生活を立法主義的生活に追い込むことになります。また自分で、自分に重荷を貸してしまうわけであります、ね。しかし聖霊の導きである人は その結果として祝福と平安が与えられるのであります。キリストを信じた瞬間、ね、キリストを本当の誠の私の救いと信じた瞬間、私たちは罪に対して死に解放され、その結果聖霊によって歩む自由が与えられるのであります、ね、はい、いいでしょうか。自分が与えられたその立法というかな、なんかこう新しい新約のキリストの立法でも与えられてするでしょ。与えられた時にこれをよしやるぞ、私の力でやるんだ、こうやってたらダウンしてしまう、必ずダウンしてしまう、ね、でそのことについてね、この私は、自分の恩師の工藤博夫先生の本といってプリントですよね、授業だからね。でこの本もね、読んでみたら同じこと書いてあるの。つまりホーディネスの最も代表的な進学校の校長、元校長先生がやはり同じことを言っています、ね、その私が言ったような歴史的なこうなんていうかな展開ということはそんなにも言われておりませんけれども、ここで八福の教えをはじめとする、ね、キリストの立法というものを実行しようとするときに、自分の力に頼って自分で何とかしよう、自分を清めよう、そういうことはダメ。つまり神様の前にぬかずき、ね、実り、本当にひれ伏す、ね、日本イエス的に言えば自我の託殺だ、ね、私はキリストを信じてるんだけれども、もう一度主の前に出て、そして礼拝に出、聖書を読み祈り、そして日常のさまざまなことの中に、神様、私は自分の力で何もできません、どうぞ今の状態そこから私を救ってください、そしてそういうことを祈り続けることが信仰生活ではないかということが結論で、最後お祈りをいたしました。天の父なる神様、私に必要なのは謙遜な心と清い生活への渇望です。聖霊によって私の心を一新してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。